主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスが仰せになった。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守りその愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならばあなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結びその実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今朗読したのがヨハネの15章、イエス様がこの最後の晩餐で弟子たちと過ごした時に長い告別説教、お別れの説教をされる、その中で話されたところが今、朗読されました。私の命じることを行うならばあなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばないと。私はあなた方を友と呼ぶというふうにイエス様が、おっしゃいますね。皆さんの場合は友以上のものとしてイエスが関わってくださった、共に歩んでくださったんだと思います。友であるよりも修道生活の中においてイエス様が皆さんを、伴侶としてというかですね、パートナーとしてというか、妻として共に歩む、友よりももっと深い、伴侶としてイエス様が皆さん一人一人を呼び、そのように、共に歩んでくださっているんだと思います。聖壇25周年あるいはこの50周年というですね、長い間イエス様の伴侶として皆さんが歩まれたということ、それは皆さんにとっても大きな喜びでしょうが、何といってもイエス様にとってこの大きな喜びであるのは間違いないと思います。私自身が、イエス様に代わって皆様にちょっとオーバーではないですけどイエス様に代わってやはり皆さん方に言いたいのはお礼を言いたいということですね。25年間あるいは 50年間イエス様の伴侶としてずっと歩んで、くださったことにイエス様の代わりに心から感謝したいと思います。もちろんさまざまな、苦しみや辛いことがあったり、あるいは、自分自身の方が何か神様から離れてしまおうとする気持ちもあったかもしれない、もういろいろなことがありながら25年間あるいは50年間イエス様の伴侶として歩んできたこと、それをイエス様がどれほど
満足されたのか、どれほど大きな喜びで皆さんのことを認められるか、まあ、それを思うと本当に何か胸がいっぱいになるような気がします。25年といえば、まあ、結婚していればですね、25年といえばやはりもう子供がもう大学生だったり、もう社会人だったりですね、もう一仕事終えたものでしょうし、もう50年となればその孫がですね、もうやはり社会人かなんかになるような、それほど長い間の、神様と共の生活、まあ、それを過ごしてきた。そしてその中でイエス様の望みにもたった一つですね、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが出されるためだと。25年あるいは50年を通して、まあ、どのような喜びを主からいただいたか、その喜び、恵み、それを感じられたらいいと思うんですね。まあ、夫婦になって結婚生活する中でも様々な喜びがあるだろうと思いますが、まあ、苦労もあるし喜びもあるでしょうが、しかし、修道生活の中でイエス様を伴侶として歩む中で与えられている喜びが、まあ、どれほど貴重なもので大きいものであるのか、やはりそれは皆さん方一人一人が自分の心の中で感じられている喜びであると思います。イエス様の望みは喜びを分かち合いたいということですね、私たちと。まあ、当然苦労もしなくちゃならないでしょうけれども、でも苦労自身が目的ではなくて、苦労を通してやはりイエス様と共にさまざまなことでこの喜びを味わうということですね。まあ、これが私たちに与えられているもので、それを決して忘れてはならないでしょうと思います。まあ、25年や50年の、まあ、区切りの時もそうでしょうが、まあ、日々の生活の中でイエス様と、価値ある喜びですね、まあ、この世のどんな男よりも素晴らしいと思います。間違いないですね。まあ、時々、まあ、結婚した奥さんが、まあ、例えば、まあ、ご主人の不満をいろいろ私のところに来て言いに来ることは、まあ、多々ありますけれども、まあ、時々言うのは、いや、そのあなたの望むような本当に満足できる人はイエス様以外にないんじゃないか、普通の男だったらやっぱそれは無理ですよっていう、つい、まあ、私は男性側だからつい男の弁明になってしまうわけですが、でもイエス様以上の素晴らしい男はいないわけで、でもそのイエス様とをパートナーとして日々歩んでいけるというんですね、まあ、これ以上に大きな喜びはもうありえないと思うんです、この世の中でですね。でそれが全ての人ができるわけでもなく、やはりイエス様の方が選んだと、皆さんが望んだというよりイエス様がですね、まあそのお嫁に来てほしいという伴侶になってほしいという呼びかけがあったから、皆さんがこのような道を、まあ、歩まれてるわけですね。そのイエス様の、満足というか喜びというか、特にこういう時に思い申し上げたらいいと思います。いろんなご夫婦をですね、やはり、まあ、主に信者のカップルが多いですが、見てて、まあ、非常にうまくいってるカップルもあれば、あんまりうまくいかないカップルもあるし、まあ、結婚して以来一度も喧嘩したことない夫婦っておられるんですよね。まあ、全体の約 10% 以下ですが、 5% 以下かもしれないけど、まあ、全く一度も結婚したことない、いや喧嘩したことがないっていう夫婦って時々おられて、まあ、それはそれでちょっとまた驚きますけれども、逆にいつも喧嘩してるのが 30% ぐらい、まあ、いつもむしろ喧嘩ばっかりしてる。まあ、その他の人たちはまあ喧嘩したりしなかったりですね、まあ、その組み合わせによっていろいろあるでしょうし、でもそのどういうカップルであっても25年50年経つと、なんかね、だんだん似てくるんですよね。似た者夫婦っていうか、まあ、性格も違うし、もちろん顔つきとかいろいろ違うんですが、まあ、長年歩む人ほどなんかだんだんお互いが似てきて、こう見ればですね、どことなくこう 雰囲気がこうやっぱ共に長い間暮らしているので、まあ喧嘩しても仲良くてもどちらでもとにかくだんだん似てくるんですよね。でこう言ったらあれですけど、夫婦が並んであれなんかこう全く違うなと思う夫婦は大体仲が悪くてこうどっか見てないまあ仲がいい夫婦ほどやっぱパッと見たらもうなんか兄弟みたいに見えるというのかな、なんかみたいな風にだんだんなっていくわけですよね。やはり皆さん方もやっぱそうだと思うんですね。やっぱりイエス様と似た者夫婦っていうかですね、よりなんかイエス様とこう似た者になってくるというのか、長い間をかけて少しずつ、別にそれは自分らしさを失うわけじゃないけれども、でも何か見るだけでなんかイエス様との親しみがある、イエス様とのこの仲がいい感じがこう伝わってくるようなですね、なんかそういうのが僕は一番の理想だろうと思うんですね。まあ場合によってはもちろんマリア様の雰囲気が漂うということもあるでしょうし、でもやはり一緒に共に歩んでですね、こんなに毎日ミサとかお祈りとかしながらしてるんですから、やっぱりイエス様とだんだん似て、あるいはマリア様とだんだん似てくる、でそのような味がやはりこう無意識的にというか自然に出てくるような感じ、まあそれがやはり私たちのまあ、一番大事な点だし、でそれを人々が見てやはりイエス様やマリア様を見出すんだと思いますね。改めてやはりこの今まで歩んできた中で、親しくなったイエス様、またマリア様もそうですが、そのどのような自分が関係があって、そしてどのようなことをこれからは歩んでいきたいのかということを、まあ、それを少しかみしめていただいたらいいのではないかと思います。まあ、しばしばというか、まあ、時々はいろんな用事で長崎に来ることがあるんですが、まあ、長崎に来るたびに思うのはやはりこの、まあ、日本のクリスチャンの故郷という感じがですね、まあ、しますね。私自身は大学生で洗礼を受けて、成人洗礼で、そして両親も信者じゃないので、家族の中で信者は私、まあ、未だに私だけなんですが、だからなんとなく自分だけが信者だという気持ちがどっかあってですね、それでまあその後イエス会に入ってあっちこっちにいるわけですが、このなんか自分だけでなんか信仰者であるっていう、こうそういう感じが自分自身はするんですけど、まあ、長崎に来てですね、まあ、去年の列伏式もそうだったし、あるいはまあそう巡礼地とかですね、いろいろ見たり、そのキリシタンたちのところに行って思うのは、ああ自分のルーツはここだということは本当に感じますね。自分の信仰が今ここにあるわけじゃなくて、やっぱり日本人の多くのキリシタンたち、あるいは殉教者たち、さまざまな人々のなんか上に立ってるということを長崎に来れば非常に強く感じるんですね。私たちの信仰はなんというか自分だけで成り立っているわけじゃないということをしみじみ感じます。日本人の、まあ、450年ぐらい前からの日本人の大先輩の、信者たち、まあ、宣教師もいるでしょうし、日本人の信者もいるでしょうし、大多数の信徒の人々、またシスター方はその時はおられなかったみたいですが、その多くの人たちのことを思い出すと、やはり自分の根っこというのかですね、もうそれがそこにあるということを強く感じます。ですごくこう安心するというかですね、自分が勝手にいるんではなくて大きな流れの中に自分がいるということをまあ感じるんですね。まあ皆さん方長崎純真聖母会の方々に会うと同じようなことを感じるんですね。やはりその長崎の長いこの伝統の上に皆さんが立っておられる、だからたとえ皆さんが、まあ、会として75周年かもしれないですが、でも実際はもっと長い歴史の上に立っておられる、あるいは皆さんが25年あるいは50年というですね、修道生活もそれだけではなくて、まあ、長い長い歴史の中にこの育まれた信仰である、でその歴史の上に立って私たちの修道生活が成り立っているというですね、まあ、それも私たちがやはり思い起こさなくちゃならないことの一つだし、だからこそ私たちは今があるということですね。その伝統というかですね、 長い歴史は自身が私たちの誇りだと思います。私たちが寄って立つ本当の恵みの基礎だと思いますね。でその基盤に立って私たちはやっぱり新たに行かなければならない。50周年の方はやはりこれから51年目、25周年の方はこれから26年目だと思うんですが、それは長い長い歴史の中のさらなる一歩を私たちは歩んでいるということですね。でそれはやはり言葉で言えば創造的忠実というですね、私たちの修道者の持つべき愛はですね、創造的忠実という、忠実であるということはその長い長い歴史の中に自分もいる、過去のなんかこう恵みの中に私たちがいて、その恵みを大事にしていく。皆さんの会ならば、皆さんのこの長崎純真聖母会の75年、あるいはもっとキリシタン時代からの長いその良さをこれからも生きていかなくならない、そういう忠実さがいると思いますね。与えられている固有の家風というかですね、まあ、カリスマといったらちょっと硬い、まあ、あの家と いろんな家に家風があるように、そのうちのなんかこうやり方がある、それに私たちはやはり忠実でなければならない。でそれは流れの中にあるわけだから、でもプラスその忠実さに創造的にやはり新たなものを絶えず絶えずこのなんて乗せていくというかですね、ただ単なる繰り返しでもなくてですね、やはり状況も違う、時代も違う、流れも違う、そういう中でいただいている恵みと伝統とに忠実にありながら、創造的にやっぱり新たなものとして新たな形を、新たな恵みをやはりこれから築いていくという気持ちも大事だと思います。それはもう永遠に変わらない伴侶であるイエス様と共にということですね。まあ、50年といえばあの戦後が、戦後すでに戦後に入っていて、そしてまあもうそろそろ、経済成長時代に入ってた頃じゃないかと思いますが、まあ、この50年間はあるいは25年をとってもそうですが、まあ、日本が上り調子というかですね、日本がどんどん復興していく、長崎の町もあの原爆の傷からこういわば立ち直っていく、そういう、まあ、いわばこうなんとか成長の時代だったんじゃないかと思います。50年をとっても25年をとってもですね。ただこれからの25年これからの50年はわからない、もっと厳しい混乱の時代、混迷の時代が訪れるかもしれない。実際のところ、まあ、日本の教会全体が、修道会もそうですが、まあ、力をどんどん失っていくわけだし、高齢化とかいろんな難しい問題があるわけですね。これから25年これからの50年は今までのような簡単なものではない、もっと厳しいものが来るということをやっぱ覚悟した方がいいような気がします。同じような日本の社会があるとは言えない。世界、社会が、日本が大きく変わる。日本の教会、世界の教会も大きく変わる時代に突入していく可能性は十分あると思いますね。まあ、その中で私たちは先ほど言ったように創造的で忠実でありながら創造的であれるかどうかということが最も大事なことだと思いますね。いただいている遺産、伝統、素晴らしい先輩方の恵みの上に私たちがいる。でもこれからさらにそれを時代に合わせてより良いものとして、その伝統がさらに輝くものとして生きていくチャレンジが私たちに与えられていると思いますね。まあそれはまた、まあ、苦しいかもしれないけれども、それがまたさらにイエス様と伴侶であるイエス様ともっと大きな喜びを分かち合う、そういうものになる可能性も秘めているというふうに思います。まあ、この25周年50周年というもっと大きなお祝いの時にですね、今までの恵みを本当に心から感謝して、今まで忠実に愛してくださったイエス様を本当に称えながら、このまたこれからの未来に向かって私たちが本当に心を込めてイエス様の